今日の水戸黄門様はお二人お越しいただいております。最初に先週に引き続き元農林水産省事務次官小林義雄先生、そして水滝京懐石創業天明8年鳥朝八代目主人の浅見康政さんでございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。僕ね、老舗の、経営者の方にね、そのラジオで話していただきたいと。例えば鳥屋さんやったら270年以上、もう本当にあの江戸の大飢饉の、もう後からずっとですね、山あり谷あり、もう谷底も含めてい
や、そこまで
いや270年ね、以上同じ場所で同じ料理を経営してあるってね、これね、そういう話を聞くだけでも今ね、新しく中小企業した若い経営者とか、ないしは戦後初めてちょっとマシやなっていう企業の経営者、私はね聞くべきや思います。なんでか言いましたらね、今の経営者の大半はね、この70年日本のいい時代の経営なんです。本当のね、冬にもう全てが凍ってしまうような時代を知らない経営者ばっかりなんですよ。知っててもね、本当にね、大したへこみのない時代ですよ。今こそね、老舗の本当の経営者にこのラジオで、そら苦労話も、これからの夢も、基本的になぜ270年取り扱えやったらね、持ったかって、もちろん美味しいとかね、そんな単純なもんじゃなかったと思いますよ。でずっと一族でやってくるわけですから、もちろんその坂本龍馬も食べに来たっていうようなね、これは風文か実質か別にして、それを言えるぐらいの老舗、僕はね、やっぱりね、老舗シリーズ一番最初に、私若い頃から言ってる親しさもあって、鳥屋さん その浅見さんにお話聞くのが一番ええやろう思って、1号で来てもらったんですけど、
ね、8代目でいらっしゃるんですものね、
あのね、建物も文化財ですから。
なるほど。
ほらもう、
床のあるあの建物ですね。
新藤さんなんか大好きですよ、鳥屋さん
水滝が、
あのね、
スープが美味しかったです。
いや違うね。
え、違うんですか。
金払わんでいい
か。あ、そこですか。
そっちを持っていくの
か。ただ鳥屋さん、どうなんですか、その本題に入りますけれども、やっぱり270年やっておられて、以上やって、もう俺とこは閉めるは思った結構ありました、それともなかった。
先代も先々代もよく話には出ます。っていうのは、時代はやっぱ動いてますんで、自分たちが思ってる時代に波に乗れればまだ安泰。
なるほど。
せやけど、もう5年先どうなるやわからんっていうのを絶えず毎年毎年考えていくと、どこかでやっぱり年もある老いっていうものにはやっぱり勝てないので、次の世代であったりとか、若いお客様たちがどういうのが流行って好まれるかっていうことを考えながら、お商売は鍋一本でさせてもらってますけども、やはりそれが人気がある時、逆に逆手になって影になる時、その影になった時にどういう絵を描けるかまでを大きく見れるようにしなさい。ただ本当に辞めたいというか、閉めざるを得ないっていうのがちょうど100年前のスペイン風邪ですわ。
コロナの前ですね。
コロナの前ですわ。で、私たちその時の話をちょっと聞かせていただいてて、どうやって乗り切ったんだっていうのを考えるというか、昔を思い出しましてですね、止まればいい、動くのでなくて、あえて止まる、で閉める決断をする、でまた落ち着いたら開ける。
なるほど。
そこまでの間の職人、デッチで来ている人たちを一回戻す、で必ずまた帰っておいでやっていうので、またいついつ手紙出すわなっていうので。
なるほど。
ただ 100% 皆さん戻ってくるわけでもないですし、もうそれは逆に言うと今のこのコロナで飲食店が目の当たりにしている部分全く一緒なんですよね。
なるほど。取り合わせさんはコロナで閉めはったんですか、しばらくやっぱり。
一応まあ営業してはいけないという時はね、どうしようもないんで、ただ逆に開けていいですよ、お客様は開けないのっていうので、やっぱりリクエストお電話いただくので、やっぱり店には私行ってました。
あ、そうですか。
はい、店は閉めててもやっぱり連絡をかけて、
ね、あ、なるほど、
なるほど、
大丈夫っていう励ましの声もありながら、はい、
その70ね、例えば70年前にやった大阪やったら70年老舗やなとかいう時代に、厳密に277年ぐらいですか。
店を立ち上げてからは230年なんです。で、建物がその前、私たちの元が住んでおりますので、
そこは
鶏肉の販売店、柏屋さんというものをさせていただいてて、屋号鶏屋さんの屋三郎がやりだした頃が232年ほど前ですね。
なるほど、なるほど、
はい。
で、昔僕らはようすき焼き言うたら、はい、柏ですき焼きやって、もうあの牛肉じゃなくて、なんかすき焼き言うたらなんかちょ柏が多いですね。京都
は
ね、
柏、
うん、あのね、柏っていうのは、はい、先生ね、生まれた地域で鶏のこと柏っていうのを言うてました。
あの、私の方はあの東の方なんですけど、ね、あんまり聞かなかったですね。
そうよね、これ関西圏の人は鶏のこと柏って言うけれども、東の人は分からない。
あ、そうなんですか。
うん、そうなんや。
そう、それはありますね、文化的に。
九州も柏は通じますからね、西日本から
行けるんですね、
西は、はい、
ここそれ文化圏違うの、箱根山から向こうは。
私あの今の料理のああいった水炊き中心に、はい、あの提供するって、あの形はやっぱり相当古くから
あります。
あるでしょうね。
私も店引き継いだ時にもう25年ほど前なんですけども、何回8代目色出したいと思って考えて、ずっとこう元あるベースの取り方があるんですけども、変化をさせたいなって、名を残したいなという欲が出ました、若い時に。ただお客様皆さん食べていただいた時に、ややこしいことをするなとお前の色は求めてないと。
いや、あのやはりほら鶏料理 の、 あの伝統っていうのも相当長いし、やっぱりあの一つのもうあれですよね、食の食べ方、料理の形として、まあ一つ の、 あのにに日本人に根付いてるっていうものでしょう。だからそうなると、やっぱりその先ほどほらいろんなの影響がある中で、あのスペイン風邪とかいう形でその営業ができなくなるとかあるにしても、その食という意味で見た時のつながりってのはこれずっとあの連綿と続いてきてて、そこはあの心配ないと言いますかね、あのこれからも一つの大きな幹になってるって、そういうことなんですよね。
この間お客様に、これとあるアジア圏の方なんですけども、あの日本人は2つ足で歩行しますよね、で同じものは鳥になるんですね、でそれは食べても体にすごく良くて、四つ足は日本、ね、人間っていうのは四つん這いで歩かないものですので、やっぱり食べて美味しくは感じますけども、抵抗が生じると、でやっぱりこう長生きというか食すためにですよ、やっぱり自分に似たものを食す、でまあまあ、もしくはまあ野菜もそうなんですけども、やっぱりそれで補っていくという形で、まあ一番、まあ私たちもその自分のとこのスープなんですけども、あれ冷ましますと煮こごりになります、でまあ、ずっと3日間かけて取ったもので離乳食として私たち食べてたんです。味がない状態、
それは贅沢な。
でやっぱり今もお客様でお子様来られた時に、こう簡易の奥様たち皆さん簡易のベビーフードをお持ちなんですけども、それよりも初めて食べる水と鶏ガラだけのシンプルなお味っていうのはあるんですよね、多分舌で覚えてて、
タンパク質が良くて、あの油が少ないっていうのは特徴ですよね、確かにね、
体にいいですよね。アメリカってね、子供が風邪気になったら鶏スープやもん、
ああそうなんですか、うん、
鳥つぶない。そら僕ねちょっとしんどいなと思ったらね、鶏野菜ってねあの最初のスープ美味しいですね、はいはい、あれは本当に、
うん、僕あそこね鳥屋浅さん初めて行ったのはね、僕はね最初はね翔英さん
のご紹介で、う
ん、で一緒に行ったんですよ。あ、はい、なんか飯行こうって言われて、
はい、でそれもごちそうになって、
はい、すいません
あ、さっき言うとこ、はい、新藤さんは自分で出す場合は居酒屋、
居酒屋
ただ私ねもう鳥屋さんなんでだみんなに広めんのはね、
はい、
別に鳥屋さんからの広告宣伝料持てへんよ何か言ったら ねあの雰囲気の店ってね、はい、京都にでもない、
お他にも、
うん、絶対ない。あの鍋の出てきた時の建物も含めた心地よさ、うん、それとね、最初出てくる肝
ね、
あの肝煮が今日先生ね肝煮もあれ明日東京肝煮します、
はい、大丈夫です、はい、肝煮は大丈夫
持って帰ってもらいます。あんねあれねうちの娘がね持って帰りたい、それとね、お願いしたわね娘ね、スープだけないですか、
あ、はい、あのスープね、
わかるわ、ね、わかります。
ところはねスープだけないね、ほんなら、セットで、あれ安いね、セット3人前で結構安いんですよ、
は
い、その代わり1日か2日しか開かないね、
もう到着の日に食べていただくお約束で、
お鍋セットがあるんですね、
はい、
あこのスープは絶品やね、
美味しかったです
ね、
本当に
ここのもあのスープはないね、
ないですね、なかなかあれはどこ行ってもそんなあのスープ飲んだことないですね。
ほんで鶏もね身熱いでしょ、
熱かったです、
ほんまに美味しいね。
うん、
ただ鶏屋さんっていうのは、
はい、
その今の形態をなんかもうちょっと変えたいと思ってあったみたいけど、それはないんですか、やっぱり
これ難しい判断ですね。だっていうのはそのお店をたくさん持ったとしてもお水の問題なんですね、やはりその私たち、まあ、京料理もそうなんですけども、だし文化になってて、このお水が、まあ、届ければ輸送すれば問題なくできるんですけども、やはりコストもかかってくるので、ご提供する場合になるともっと高い値段になる、どうしてもなってしまうので、やっぱり水がいいところが私たちが考えてたポイントにはなります。
はい。新野さん京都やからね、なんで京都ってね、だし昆布化してます、他割とカツ多いけど、これね京都はね、軟水でいい水なんです、だから軟水で柔らかい水やから、昆布の出汁の出がいいんです、
なるほど、
だからやっぱりこれ歴史的にやっぱり鳥屋さんやっぱりそれもう知らん間にそういうふうに伝わってるんでしょうね、
やっぱり覚えろ覚えろっていう部分 で、その舌であったり目で見て色であったり、
ね、
表情であったりっていうのはやっぱりそれが先人たちがおっしゃってる、自分たちで考えて、
そうですね、
自分たちがどう捉えるかによって味の表現全部変わりますんで、
そうですね、
まあ、若い時は角張ってますけども、ある程度年取ってくると角取れて、人間としてもね柔らかく柔軟になる時が一番商売の頑張るポイントであって、
だけど新藤さんみたいに年取っても角取れん人おるけど、遠い行ったらガラガラ遠い行ったらおいこら言うて、この人ないやろっていう最初そうや、
でもね、あの昆布もね、あのピッキリですよね、
また話に
逃げようとしたんやけどね、
まあ、京都のいいところかもしれない
あ、奥さんもね、もうすぐ上品な感じね、
お店にいられるんですか、お店にいらっしゃるんですか、
いたりおかみさんが、
おかみさんで
上品な感じで
いたり、
やっぱお嬢さん格好いたりをしたから、京都のね、もうほんまに見るからに上品な感じ、どうやって騙したんか俺は知らんけどね 騙したんが騙されたか、それは
皆さんのご想像をお任せをしながら
いやでもね、でも老舗ですから、それはもう老舗のお店にね、うん、お嫁に行ける
って。ただね、最後にちょっと聞きたいのはね、
はい、
老舗をに生まれて老舗を継がないかんっていう、このある種の一般ではない重圧っていうのはやっぱりあるでしょうね。継ぐしたいかんとか。
そうですね、まあある意味僕らお客様に助けてもらった部分もありまして、っていうのは、まあ、小さい時から手伝いで店に立たせていただいてて、で、まあ、まあアルバイトさんというかね、若いお兄ちゃんやねっていう感じで思ってはるお客さんももちろんやる中で、やっぱりこうやめんと残りや頑張りや、その代わり若い時は好きなことしいやっていう、その大きなバランスですよね。年取ってきたらやっぱり考えてもいくし、発言に責任も出てくるし、となると固執してしまう。
なるほど。
で、そう、どちらにせよそうなる前に真逆のはっちゃけて、好きなこと、世界見るやったら海外出ていけと、京都はどうしても井の中の蛙、皆さん京都の中でね、やっぱりその他の雑学というか、そういうの入らないように職人の道を頑張れっていうのも一つなんですけど、私たちの時代はお客様がもう外にどんどん出て世界を知りなさいっていうことを教えていただいたんで、自分は逆に楽になりました。
なるほど。
で、一周ぐるっと回って、あ、やっぱり京都ってないよね。
なるほど。
手に届く範囲のものがすごい、職人さんたちがもう一から制作して色塗る、絵付け師もやはって、いろんな職人さんが集まってる町で成り立ってて、で、当たり前のように思う部分が、実は地方出ればすごい高価なものであったりとか、まあその代わり使い方にしてもうるさく、周りの大先輩から言われます、そうやったら傷がつく、なんで傷つかんように動けへんのやと。っていうのはやっぱり自分も、まあ代を継ぐにあたってついでやってみたところ、結局その言われてたおじいさんおばあさんみたいに口うるさいおじさんになってきてると、ただ今のこの若い子たちにどう伝えていくかっていうのが今課題になってます。
そうですね、はい、ただ何歳ぐらいで自覚出たんですか、継がないかんっていう。
私はやっぱり27、8ですね。で、その時にまあ8代目というものをまあ名乗らせていただけるような立ち位置に上がってしまったもんで、ただまあ先代7代目がいますんで、その時代は先代バリバリやってはる頃なので、まああの楽屋の袖からじゃないですけども、その舞台の裾からね、ちょっとこう先輩たちがどういう風な時代を生かはるかっていうのを見て覚えなさいっていうのは、まあ親父はそれは言わなかったんですけども、お客さんたちがやっぱり皆さん、はい、ほんま親身になって教えていただけて、まあ、逆に感謝です、出会いに感謝です。はい、
あの前のね、あの大将もおかみさんもね、おかみさんまだあの元気におられます。
そうです、はい、
あのね、本当にね、私は若造やったんですけどね、当時本当に親切に用してくれはりましたね、なんかええ感じの人で、やっぱりさ、とあのお客さんに対する部分と、あと次に対する厳しさってやっぱあったでしょうね。
親父は厳しかったですね。
そうでしょうね、
はい、
おそらく、
はい、ただまあ私たちありがたかったのは、そのもう一つ前ですね、6代目
はい、はい、
がやっぱり気にかけてくれて教えてくれてたので。
なるほど、なるほど。
あのちょっとこう二世代またぐといいますか、いろんなこう角度で、まっすぐじゃなくちょっとこう、広い視野からやるやらへんっていうのは、まあまあというか、どういったんですか、洗脳じゃないですけども、もう選ばれてたのかなとは思います。
ただまあ実はその老舗のお店っていうのは先生がものすごい大事ですよ、
はい、
というのは先生は食品の食料のいろんな部分を、もちろん外国の輸入、国内の生産も含めて、農水の元を、今も先端技術のあれ先生会長でしてありますもんね、農水の先端技術の会長は先生まだやってはるんで、
はい、そうですか、はい、
そうか、あの辺も含めて相当やっぱりこれから老舗の料理屋さんっていうのは農水の動き方で先生だいぶ変わりますね。これ
あの和食が ユネスコの無形文化遺産、
はいはい、
あれ10年前ですよね、だから今年でちょうど10年になるんです、登録されてから。あの時が一つやっぱり節目だと思うんですね、あの国際的にも評価されたと。それ今のおっしゃったようなずっと伝統的なあの技術だとか食材だとかその集大成が和食ですからね、まあ、そういうものが認まれてきたと。ただそれをこれからどうやって伝えていくかっていうのはもうあの皆さんの努力もあるでしょうし、それからまあ、あの特に若い人たち、ちょっと若い人の話出ましたけども、なかなかそういう伝統っていうのは今の若い世代とか、そういう皆さんに伝えていくっていうのは、要するに鳥屋さんの家ってだけじゃなくてその国全体の若い人たちも含めてここにつながっていくというのが、これはなかなかまたこれからの課題なんでしょうね。あのいろいろな情報とかいろんな流れがある中でですね、だけどやっぱりそういうところを気をつけてやっていかなきゃいかんだという感じはしてますね。
まあ、先生がそういうふうに思ってますよっていうこと自体が、まあ、ちょっとありがたいですね。
そうですね、先生まだまだ隠居なさらずに頑張っていただかないといけませんね。
いやあのおそらく、あと30年ぐらい頑張る。
30年もどれだけ頑張るんですか。
今の隠居って言われたんだろう、水戸黄門さんを思い出した
。黄門様ですから。
その連想であのこの間の1月の新藤さんのプロデュースのあの面白い、
見ました
ちょっと思い出しました。
あの見張りました、
ホリデ
ー。そうだ、あれだけの番組のプロデューサーできる新藤さんって、本当はここで座ってたらあかんねんけどね、
ねえ、
なぜかここのこの位置が本人は楽しいんでしょう。
いやとても身近な存在なんですけど、あの番組を見ると、
まあ、いろんなまたあの やつをね今考えておりますんで大丈夫です。
素晴らしい。
そうあれ見たら偉いな思
う。そうですよね。
鳥屋さん の要するに水滝とかああいう建物を、ミトコン関係の時代
劇で、時代劇で
あのね部屋だけとかね、いけるんですけど、でもあの言ってみたらあの何寝室かしか持っていけないとかいうのがね、反対に要するにコスト的にコストパフォーマンスがもうやばいしんどいんですね。
ほら
難しいところですね。
上手に断ったもんね。
いやでもね現代劇ならそれで点々とするからいいんですよ。
あなるほど。
時代劇はそうじゃなくて一箇所で結構な要するに物を持っていかなかったら大変なんですよ。現代劇って結構コンパクトに動けるからね。
今日は新藤さんの言い訳話で終わりましょう。
はい、ありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳雄と
浅宮さまさでした。